皆様こんにちは、今日からできる綺麗のヒント DJ の中村由美子です。さあね、年明けちゃったんですよこれね、今日1月4日かな、これオンエアが。なので明けましておめでとうございますですね。今年もどうぞよろしくお願いしますということで、この番組もですね、なんと約1年半続けてきまして、毎回毎回本当素敵なゲストにお越しいただいてるんですが、なんかね、わかんない、自分が格闘技好きだからかもしれないですけど、格闘技関連が多い。さらにその中でも本当にね、素晴らしい方たちに来ていただいてるんですけど、今日もね、持ってる男だよこれ。今日も持ってる男に来てもらったので、もうちょっとたくさん話したいから早速ご紹介したいと思います。今日のゲスト、コウさんです。
はい、
コウさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、言っていいのかな。
いいよ、言ってじゃあ自己紹介から、
はい、自己紹介します。
はい、はい、
ビーボンスター新宿スタジオパフォーマーの元ですけどね。
元ね、
コウです。
イエーイ。そうそうそう、今ビーモンスターっていう名前が出ましたが、
出しちゃっていいのかな。
いいじゃない、暗闇仲間だもんね。
あ、そうですね、
もう、はい、コウさんと私は暗闇仲間ですよ、
はい、
コウさん、暗闇でパフォーマーさんをされていて、
はい、
でその時にね、私はもう本当にコウさんのクラスが大好きで、
それ言います。
99% コウさんの出てたという。
もう大ファン、これが一
番
気になる、はい、
誰だみたいな大ファンです。もう本当に
恐れ入ります。
ね、なんかでも不思議ですよね、はい、こうやってご縁がつながって、
ね、
お互い暗闇を卒業しても、
卒業しても
こうやってお会いさせていただいて、はい、
ね、
なんか楽しいです。
ありがとうございます。私も楽しいですよ
よかった。コウさんで今何をされてるんですか。
はい、今はですね、水天宮前、わかります、人形町あたりですね、
はいはいはい、
にあります、はい、シェイプラボという、
はい、
パーソナルで、パーソナルのキックボクサーサイズの、スタジオがありまして、
そうですか、
トレーナーをやっております。
お、
はい、
じゃあインストラクターさんというかトレーナーさんっていうお仕事は変わらずってことですよね。
さようでございます、はい、
うんうん、じゃあね、多分ね、コウさんからいろいろ出てくるんですよ。いろいろ出てくるので、はい、この後 CM を挟んで、今日もね、いろいろお話をお伺いしていきたいと思います。じゃあ、よろしくお願いします。
お願いいたします。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、では、はい、いろいろとお話をお伺いしとこうと思うんですけど、今ねこうやってトレーナーさんにされてますけど、もともとご自身もほら A 級のプロボクサーでいらっしゃったじゃない。
よくご存知で、はい、さようでござい
ます。もう、はい、だって大ファンだから。
あ、恐れ入ります
知ってますよ、いろいろ。
嬉しいです、ありがとうございます。
あ、
は
い、じゃあ現役時代のお話もちょっとお伺いしようかなと思っていて。あ、かしこまりました。もともとなんでボクシングやられようと思ったんですか。
あ、そうですね、
うん、きっかけから。
最初本当にもう根本から言っちゃうと、
根本を知りたい、ね、うん、
もうちょっと痩せて、かっこよくなりたいなっていうのがあったんですよ。
いやー、いいじゃないですか。
本当、なんていうんですか、総合ジム、普通のフィットネスジムみたいな、走ったりとか泳いだりとかするところですね、そこに通ったんですよ、
うん、
まあ最初週3ぐらいで頑張ってたんですけど、もう週3が週2になり週1になり行かなくなり、月謝だけ引き落とされていくみたいな感じになっていって、なんかこれ全然続かないなと思って、まあ自分がいけないんですけど、じゃあなんか身につくことやろうと思って、でたまたまその時あれだったんですよ、 K1 が人気で、
ああもうだって年末になるとね、もう格闘技シーズンっていう感じですもんね。
ま
あ、
ちょうどマサトさんとか、
はいはいはいはい、
山本キッドさんとかが人気で、
はい、ただ、ね、めちゃくちゃ見てたよ私も、ねうんね、レミー・ボンヤスキーとか出てた、
あおっしゃるとおっしゃる
はいはいはい、
ただちょっとキック痛そうだなと、ボクシングか、ボクシング手だけだったらまあいいかなとか考えてたんですよ、うんうんうん、まあ、うん、当時そのまあ自分は高校生の時はあの、
はいはい、
初めの一歩とかアニメで流れて
る、
あとガチンコとかそういう、
ガチンコね、はいはいはい、
あと2000年10月に、
はい、
ね、畠山貴教さん対坂本博之さんの試合があって、
その、
すげえなみたいな、
全盛期に、
そうそうそう、あいいないいなって、まあでも始めたのは2005年だったんでだいぶ後なんですけど、
はいはい、
で、うん、そうですよ、始めた時も、
うん、
あの、まあ、大塚にある門海老宝石ジムというところで始めたんですけど、そこに入ったきっかけっていうのも、うん、ちょっと人に流されやすい性格で結構流されて入っちゃったっていうのもあるんですよ。
えー、それ何、誰かに誘われたってこと？
いや、じゃないですよ。
おー、びっくりした。
なんかちょっとボクシングやろうかなと思ってたら、
うん、
当時働いてたところの同僚が、
うんう
ん、あ、なんか私大塚住んでるけど、うん、大塚にあの本格的なジムがあるよって言って、で、まあ、調べて行ってみたんですよ。で2月だったんですけど、
はいはい、
寒かったんですよね、
はい、
で外からパーって見せたらでかいトレーナー、フセインシャーさんっていうでかいパキスタン人のトレーナーがいて、
はい、
なんか私に声をかけてきたんですよ、外で見せた、あのチケット買わないかと、明日試合があるから1枚2000円
突然、
そうなんです
よ、すごいね、
3000円だけど2000円でいいよみたいな
ちょっと片言なんです
よね、そうなんですよ、うん、でもなんかお金出してまでそんな本格的にこうねのめり込んでたわけでもなく、ただちょっとボクシングちょっとかじりたかっただけだったので、まあいいやと思って、まあ いいですってことだったんですよ。でも寒かったんで、なんか実際ボクシングジムちょっと入ってみよう、その入会しようって
な
ると、ちょっと中入ってちゃんと確認してから入会したいなと思って
たん
で、いろいろなね、いくつかジム回ろうと思ってたんですけど、とりあえずそこのジムの中見てみようと思って、あのちょっと中で見ていいですかってその、
うん、
フセインシャーさんに言ったわけですよ。そしたらあーオッケーオッケーって言って、でやっぱりそんなに日本語もう20年近く日本語に当時いたのに、
うん、
事前に日本語できないんで
自由だね
そうそうそう、重要な人なんですよ
自由だね、
うん、で中入ったらあのマネージャーがいて、まあ、偉い人がいて、
うん、はい、
であなんかこいつやりたいみたいですみたいなことを言っちゃって、えみたいな、やるとは言ってないと思って、あちょっと見学したいんですけど中見せて、見せてもらってもいいですかって言おうとしたら、はいはいはい、お前プロになるんだろってチケットやるわって言って、その2000円で売られようそうになったチケット2枚くれたんですよ。
すごい。
ちょうど次の日で、次の日予定なかったんで、
うん、
あのまあ見に行ったわけですよ、
うん、
で見に行った時にそのマネージャーがいて、
うん、
マネージャーのところに行って、
うん、
後楽園ホールですね、
はい、
後楽園ホールに行ったわけですよ、
はい、
で、
うん、
マネージャーのところに行って、あチケットありがとうございましたと言ったら、
うん、
その隣に、
うん、
もう今いないですけど、あの田中先生って言われてる、
うん、
もうボクシング その大ベテランのトレーナーがいて、
そうなんですね、
もうすごい凄腕のトレーナーがいて、
そうですか、
その方がなんだよお前はと、うん、なんすかこいつみたいな、
うん、
あこいつプロになるって言ってんだよって言ってないけどなと思いながらも、おしじゃあお前明日来いと、
お
すぐやった方がいいからって、まあ、来なかったから、来なかったらぶっ飛ばすぞって言われて、
おすごいな、
ちょ怖かったんで、まあ、だから次の
怖かったから行ったね
そっからがスタートで、
なるほど、
そ
うですか、
でも面白いのがあれなんですよ、まあ、きっかけはそれだったんですけど、
うん、
やっぱやっていくうちに、
うん、
なんていうんですかね、やっぱり練習すればするほど強くなる、はいはいはい、
自分どんどん変わっていく自分をね、感じましたよね、
そうなんですよ、
体も変わっていって、
そうなんですよ、
やっぱりね体と心ってつながってるから、うん、自分のメンタルにも変化が訪れて、
はい、
であるところまで来ると何かが起こり、そこでまたこうね、
そうなんですよ、おっしゃる通りです、よく
同じ
ですよね、
いやいやいやいや
すごいです、そうですよ、やっぱり最初あれだったんですよ、入って1週間ぐらいしたら、うん、お前マウスピース作ってこいって言われて、
うん、
で作ってきたんですよ、はいはい、そしたらじゃあお前実践練習やろうと。
お
スパーリングって言って、ね、はい、あのヘッドギアをつけて、うん、でかいグローブつけて、うん、
はい、
実践練習やるんですけど、うん、はいはい、最初は当てないマスっていうマスボクシングのやつですけど、マス、
はい、
をやろうってなって、うん、じゃあそのプロの先輩がいるから、うん、その人とちょっとやってみようってなったんですよ、うんうん、先輩って言っても私始めたのは22歳だったんで、
はい、
2つ年下だったんですけど、うん、まあ、でも先輩お願いしますって言って始めたんですよ、
うん、
でマスターパンチ当てませんよっていう練習なのに、うん、いきなりもうワンツーパターンってもらって
来たね、
ガクガクってなって、そうなんですよ、出るかな、はい、
うんうん、大丈夫大丈夫、
で、うん、あれなんですよ、で、はい、ストップと、トレーナーがその選手怒るわけですよ、うん、先輩を、
うん、
お前何やってマスターぞと、お前ディフェンスの練習とかしろよみたいな、
わざとでしょ、
わざとなんですよ、
うん、
いやなんか加減できないんですよねみたいな、
うんうんうん、
なんだこいつと、
なるほどね、
悔しくて、でそこで自分がもうめちゃくちゃ練習してですね、その翌月か翌月ぐらいにもう一回やったんですよ、
うん、
そしたらそこそこできたんで、その
素晴らしい、
やっぱ練習すれば帰ってくるんだな自分にっていうのを身をもって分かったんですよね、
体験したわけですね、
はい、それがもうそこからどんどんどんどんのめり込みましたね、
いや分かります、やっぱり自分がどんどん変化していくっていうのは面白いですよね、うん、
で、
はい、今までほら見てた自分っていうのがあるわけじゃない、 でそれを始めたことによってどんどん世界も変わっていくし、はい、なんかもしかしたらもっといけるんじゃないか、もっといけるんじゃないかっていうすごい可能性を、うん、はい、見ることができますよね。
そうですね。
多分ね。で、あれですか、デビュー戦とかを迎えていくわけですよね。
そうそう。なんかそのデビューにするまでも、うん、あのあれなんですよ、
うん。
結構段階がありまして。
あ、そうですか。
まあそれは私の当時の担当トレーナーに、
はいはいはい、
まあ、トノって人なんですけど、本名加藤さんなんですけど。
トノって呼んでたん。
トノ。
面白い。あ
だ名がトノなんで。うん、で。その言うあれだったんですよ、その、まあ、まずスパーリング大会っていうのがあって、
うん、
それに2回勝たなきゃダメだぞ、それじゃなきゃ
プロセスと、そういうのがあるんですね、そっか、
まあ、普通のもいきなりプロセスでもいいんですけど、やっぱり段階踏んでかないと怪我するぞって言われて、うん、
なるほど
なるほどと、で2回勝って、
うん、
でしかも連勝して普通に2回目勝った時に、あ、じゃあお前もう申し込んどくからプロテスト、
おお、じゃあなんかやっぱり見込まれたんだ
ですか、ね、
周りの人たちに分かる何かを持ってたんだよ、
確かに全然良かったんですけどねそうそうそう、であれなんですよ、あのもう申し込んで普通に 2,3 ヶ月かかるって言われてたんですけど、
うん、
もう翌月にプロテスト でそのまま受かって、
あ、すごい、
受かった翌週ぐらいに、うん、お前試合決まったからなって、まあ冗談だと思ってたんですよ、なんかそういうのやるみたいなんで冗談かと思ったら本当に決まってて、
すごいね、
それが2007年2月だったんですけどね、
はあ、な本当ね、ほら今までね皆さんお話聞いてて分かると思うけど、コウさんねもうスコンスコンスコンってもうなんか用意されたかのようにね、
そうですよ、
もう決まってるんだよね、
なんか誰かに動かされてるような気がするんですよ ね、
すごいよね、
でデビュー戦は一応4ラウンドで TKO で勝ったんですよ、
素晴らしい、
でも 2戦目が、うん、その3ヶ月後にやったんですけど、うん、2戦目は1ラウンド KO 負けだったんですよ、
おー、そうそう、強い相手だったんですか、い
や強かったですね、
おー、
まあ、でも自分も減量をうまくやれなかったっていうのもあったんですけど、うん、まあでもそれは言い訳で、いや普通に強かったですね、
いやなんかね、でもやっぱりね格闘技の世界ってちょっと異色、
はい、
うん、減量がまずちょっと違うし、
そうです
よね、で、うん、あの他のスポーツももちろん体は作るんだろうけど、はい、ちゃんと測っちゃうからごまかしが効かない部分もあるじゃない、で、それをしながらもやっぱり、うん、戦ってもしかしたら一発で命を失うかもしれない世界に目を置くわけじゃないですか、そうですね、
はい、
それはねやっぱ精神力も求められるし、はい、並大抵の ね、
そうですね、
ことではないですよね、
はい、
でそこでほらやっぱり負けたとか勝ったとか必ずどっちかにならなきゃいけないわけじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
ね、勝負つけなきゃいけないですもん ね、
そうですよね、
で負けた後どんな感じでした、
いやもうそこからめちゃくちゃ勉強 しましたね、勉強っていうか、
あ、そう、
あれですね、それ研究しましたね、うん、どうやったら勝てたんだろうっていう、
なるほどね、
でまずその負けた試合の時にダメだったのが、
うんうん、
練習終わったら必ずガリガリ君食ってたんですよ、 で、
ああダメなんですか？ご褒美？ダメ？
ダメなんですよ。あのっていうのが胃を冷やすんで、
ああ、そこまで酷使してるから、
そうそう。で食べなきゃいいと思ってたんですよ、減量イコール。
なるほど。
違うんですよ、逆に食べなきゃ。
そうだね。うん、今皆さん食べるとおっしゃるよね。
そうですよ。ね、じゃあ車にガソリン入れずに走れますかって言ったんですよ。そうですよ。だから炭水化物もなんかね、
うんうんうん、
炭水化物抜きダイエットとか流行ってますけど、うんうんうん、自分はもう絶対ダメと思ってて。
そうだね、うん、脳に行かなくなっちゃいますよね。おっしゃる通り
です。で、やっぱり私はいいなと、まあ、ダメって、まあ、炭水化物抜きダイエットで成功されてる方もいら、うん、たくさんいらっしゃるので、
うん、
100% ダメとは言い切らないです、うん、ただ、まあ、自分が合ってたのはあれですね、やっぱ食べながら落とすっていうのが一番
ですね。そうだからね、こうやってね話聞いてて皆さんお分かりかなと思うんだけど、やっぱりこうさんのすごいところはちゃんと自分の体で経験されてるじゃない、
はい、
だから身をもって経験されたことが今のトレーナーさんとしての活動につながってるわけですよね、はい、多分 ね、
はい、
だからなんていうのかな、その人から聞いた話とかでもないし、学術的にただ学んだだけでもないし、ちゃんと自分の体で身をもって経験してることだからこそ、すごくトレーナーさんとしてインストラクターさんとしても伝わるんじゃないかなって今思った。
ありがとうございます。
ねえ、素晴らしいな。で、あれですよね、はい、まあボクシングの選手としてっていう区切りはどのあたりで？
はちょうど30歳でしたね、うん、
あ、それはもう自分で決めてた、
もうあれでした。いや、そういうわけじゃないです。もう次の試合で、
うん、
もう本当負けたら、
うん、
もう引退だっていう覚悟を決めて、
あ、そう、
まあ、それで、まあ、30歳だとなると、
うん、
男、まあ一人でやると思うんですけど、
体力的に
めちゃくちゃ、いや体力もまだまだあったんですけど、
うんうんうん、
正直最後ら辺はもう結構パンチに反応できなかったりとか。
あ、本当？
そうなんですよ。
そうですか。で、うん、
でやっぱりあとあるトレーナーから、
うんうんうん、
やっぱりお前結構パンチ反応できてないし、
うん、
動きもそんなに素早くできてないし、
うんうん、
このまま行ったら半身不随とか、うん、手が震えて止まらないとか、
大事になっちゃう、
ね、言語障害とか、
うんうん、
そういうことね、にもなりかねないから、
うん、
そういうの考えた方がいいぞって言われてたんですよ。
うん、
で自分も30歳ってなるとすごい考えるんですよね、やっぱお金就職してとか、
いろんなことをね、
家庭持ってとか、いろいろ ね、
そうですよね、
お金貯めてとか、
うん、
親の面倒見なきゃとか、いろいろ、うん、そういうのもいろいろ考えた時に、まあじゃあこれ次結果出せなければもうダメだろうなって思ったんですよ、
う
ん、何を、まあそうですね、なのでめちゃくちゃ練習したんですよ、
うん、
ものすごい練習したんですよ、本当にもう普段も練習してた方だと思ってたんですけど、
うんうん、
本当に朝早く起きて筋トレして走って、
うん、
でロープとかに縄跳びですね、
うん、
もう30分ぐらい飛んだりとか、
うん、
二重跳びも100回ずっと飛び続けるとか、いろいろもうとにかく頑張ったんですよ、
うん、
スパーリングをもうガンガンやってみたいな、
うん、
でサンドバッグも一生懸命やって筋トレもやるって全部やったんですよ、
うんう
ん、でもその2013年だったんですけど、
うん、
3月か、
うん、
でその試合ではもう相手が、
うん、
なんていうんですかね、サウスポー左利きの選手、で、あれだったんですよ、うまく戦えないって言ったらあれなんですけど、
うんうんうん、
全然ちょっと相手のトレーナーも後から聞いたんですけど、はいはい、相手のトレーナーも、はい、あ、相手の選手はサウスポーが苦手だなっていうのも一発で分かっちゃったんですよ。
なるほどね、う
ん、で結局何もできずに、
うんうん、
試合が終わってしまって、
うーん、
で負けたんですよね、ワンサイドで何もできなかったです。
そうですか、
まあ、そこでもうダメだと思って、
うんうんうん、
いろいろ考えたんですよ、でも、
うん、
その1ヶ月ぐらい、
うん、
である方に相談を、
うん、
私が今も尊敬している、うんうん、本坊信人さんっていう方がいらっしゃるんですけど、
はいはい、
その方に相談をした時に、じゃあ俺がボクシングジム始めるから、
うん、
お前ちょっと引退してそれ手伝ってみないかっていうことでご提案いただいて、
素晴らしい、
引退しますっていうことでそこで決めたわけですね、
う
ん、
そうでしたか。
その方の、まあ、決定的だったのはその方の言葉でしたね。
あ、
まあ、残念ながらちょっとですね、ちょっと1年ぐらいかな、そこで働いて、
うん、
1年ぐらいでちょっと私が心が狭くてですね、当時ちょっと未熟だった部分があって、う
ん、
ちょっとい
やいや、そんなみんなあるから大丈夫よ、もうそんなこと言って私だってもう昔のこと許してくださいっていうことたくさんありますから、
は
い、
あ、そうです、
みんなそうよ、大丈夫、
まあ、でもまあ あれなんですけどね、うん、まあ、私からもか、本坊さんからもこう連絡を取ることはないと思うんですけど
そう、いろいろあったのね、いろいろあったのね、まあ、うん、
ちょっとやめさせていただいて、
うんうん、
まあでも、うん、その、なんていうんですかね、まあ、本坊さんのおかげで、その、なんていうんですかね、トレーラーとしての経験を積ませていただいて、いろいろ大切なこと本当にたくさん教わったので、
うん、
本当にいつか何かしらの形でね、仲直りして感謝の気持ちをもう一度申し上げたいなと思ってるんですけれども、
あら、
まあ、でもちょっとあれなんですよ、ちょっといろいろあって、その誕生日プレゼント一回送ったら、受け取り拒否されちゃったので、あ、これはもう
いいんじゃない、
連絡してないんだろうなってことで、あれなんですけど、
タイミングですよ、そういうのもね、本当人のご縁って本当に不思議だから、
う
ん、必要があって出会うし、
そうです ね、
うん、で離れることもあるけど、うん、もし必要だったらまたこうね、くっつくことも本当にあるので、 そこから、うん、何を学んだかの方をね、自分の糧にして、はい、
そうですね、だからもう一緒本坊さんと 何かしらでつながりたいなと思う
ん
ですけど、
大丈夫、お父さん持ってるから、ほらまたアンテナ立っててさ、ね、会いたい会いたいと思ったら、今日とか帰り道で会うかもしれない、
潜在意識ですね、
そうそうそうそう、
ね、ありがとうございます、
うんうん、だからなんか、はい、ね、本当になんだろうな、いろんなことがあるんだけど、はい、結果として全てがうまく回って、
ね、
なるようになってるってことですよね、こうさんの人生ね、
恐れます
面白いよ ね、
なんか本当にストーリー的な、
ね、本当本当本当ですよ、
そうです、ね、
で
物語だなっていう、
うん、でなんか皆さんちゃんと伝わったかな、このなんかこうさんのさ、お人柄とかさ秘めた情熱とかね、
そう情熱で言わせていただくと、
うん、
これも今言っちゃいますけど、
言っちゃって、
はい、私ボクシングで日本を買います、
あ、それね、聞きたい、うんうんうん、どういうふうにしていきたい、
まずは、
うん、
まあ、やっぱり段階があると思うんですけど、うん、まあ、最終的にそのボクシングを日本の義務教育の中に入れたいんですよ、
うん、
まあ、それは実践的なものではなく、
うん、
道徳的な面で、
あ、そう、うん、それね、ちょっとすごい聞きたいので、
はい、
なそのボクシングがさ、あえて聞くよ、はい、こういう言い方、はい、あえてするんだけど、
はい、
深掘りしたんだけど、その義務教育に多分ボクシングが入ると、はい、こうさんとして、
はい、
子供たちがこうなるだろうから入れたいっていう、そのこうなるだろうからの部分が知りたいかもしれない、
はい、
うん、
まず、いじめがなくなるんじゃないか
っていう、おー、はいはい、そうですか、
それはまず道徳的に強いやつが弱いやついじめるわけないでしょっていう、お前いじめてるのか、じゃあお前弱いねっていう、
うん、
でそんなにいじめたいんだったら、お前が強いやつをいじめてみようと思え、
うん、なるほどね、
じゃあどうやったらその強い自分よりか強いやつに勝てるかっていうのを考えて、
うん、
ね、立ち向かえと、
うんうんうん、
だから基本的には、
うん、
弱いものは守って、
うん、
強いものに立ち向かおうという精神でいろと、
うんうんうん
う
ん、
いうこととか、そういう精神的なものですね、
そ
うなるほどね、
そのメンタリティの部分って大事ですよね、なんかその、はい、陰湿だもんね、今のいじめって、
なんかネットやら何やらで、
ね、だったらまだ正々堂々とそういうところで面と向かってやった方が健全ですよね、
まだそうっていう風になっちゃってきてますよね、本当はもう面と向かってもダメだと思うんですけど、
でもね、そういうなんか、うん、ボクシングという形の中で の、 その道徳的な、
ね、
みんながその健全に生きられるメンタリティの部分を、なんだろうな、うん、今の道徳ではなし得ない部分がボクシングっていうスタイルだったらできるかもしれないってことだもんね、
はい、絶対できますね、
なるほどね、
はい、そのためにはまず、うん、まず日本プロボクシング界が変わる必要があるんですね、
うんうん、なるほど、はい、大きくなったよ話が
まあ一番大きいのは義務教育なんですけど、
うんうん、そうだね、うん、
まあでもなんだろう、今ってやっぱり選手がありますよね、はい、すごいこう幸せになれないというか、
あ、そういうもうシステムになってしまってるってことですね、
まあ、昔からそうなんですけど、
うんうん、なるほどね、
はい、でやっぱりでも選手が幸せじゃないと選手がいない、うん、はい、ってなるとお客さんがまずいないんですよね、
うんうん、確かにね、
そうそうそう、やっぱり
多分ね、はい、見てる人が幸せになるのってやってる本人たちが幸せじゃないとその波動は伝わらないですからね、
はい、よく顧客満足度ナンバーワン目指しますとかってよく聞くんですけど、自分違うと思ってるんですよ、
そうね、
CS ですね、
うん、カスタマーサービス、
カスタマーサディスファクション、
サティスファクション、
はい、 ではなくて、ES ですね、あの従業員満足度、それを、ね、従業員ってまあ選手ですね、
はい、
エンプロイヤーサティファクションですね、
うんうんうん、
それをめちゃくちゃ上げて盛り上げて、うんうんね、うん、したいなっていう、まあでもそれはまたうち大きなこと言っちゃうと、
いやいやいや、
ボクサーだけじゃないです、ボクサーだけじゃなくて小ビジネス界全員
ですね。いや私ね、それね、今の格闘技界にそれすごく思っていて、
はい、
選手が結局駒になっちゃってるでしょ。
そうなんですよ、
はい、うん、その興行だからビジネス興行としてエンターテインメントで楽しませてくれるのはいいんだけど、はい、でも選手が駒になっちゃってて、あんなに体もメンタルも酷使するのに、はい、兵士になっちゃってるじゃない。
そうですよね、
そこだよねきっとね、
はい、まあまあその格闘技に関わらず、
普通の会社員もそうですよね、うん、なんか会社のコマになってね。
そうですよね、
ね、ですごいね、こうさん待って、はい、盛り上がってきたからさ、続きに行きたいんだけど、一旦 CM に入るので、
はい、
一旦 CM 挟んで、
はい、
わ、なんかすごい盛り上がってきたからね、最後最後にね落とし込んでいこうかなと思いますので、はい、ちょっと一度 CM に行きます。
はい、 CM です。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、戻りましたよ、コウさん。
はい、ちょっと今
戻ってまいりました。
急に
戻ってまいりました。いやいや、あとね、早い、これね、コウさん実はね30分番組なのに、はい、もうあと5分しかないの。
あれ、
すごくない？
すごいですね。すいません、なんか私、
いいのいいの、毎回いいのよこの盛り上がりで。
え、ちょっと待って
ください。何何、待つよ。
美容とか健康とか
の話そう、でもいいじゃないの。でもほら、結果としてトレーナーさんとかインストラクターさんとして今後もね、はい、続けて活動されていく中には、その美容健康のことが盛り込まれていくわけですもんね。
2つほど
健康法、あ、はいはいはい、
いいですか。
はい、お願いします。
まず1つ目、はいはい、疲れたなって時、うん、疲れたなって時は、うん、あの温冷交互浴ですね。
あ、そう、アンケート書いてあった。
はい、そうなんです、
うん、
まあ、これ何かっていうと、まあ、普通に湯船と、
うんうん、
まあ、水風呂を交互に入ってことによって体から疲れが取れるよってやつなんですけど、まあ、でも水風呂ってね、
うんうん、
交互には入れないじゃないですか、自宅では
ね。え、サウナとか行けばね、あるけど、
あるんですけど、うん、じゃあどうしたらいいかっていうと、自宅だったら冷たいシャワーでもいいです。
なるほどね、
はい、
はい、
それをすることによって体がですね、
うんうん、活性化するのかな。
そう、温まるんですね、
うん、
それで疲れが取れますので。
なるほど、
お試しください。
それがね、抗酸的、はい、
は
い、2番目、
はい、2番目ですね
、はい、
特に女性の方に
お
聞きいただきたいんですよ、
うん、
結構女性の方貧血になりますよね、
うんうん、
はい、
うん、
で自分もやっぱり現役時代、
うん、
ね、もう毎日もう10キロぐらい走ってたんで、
うん、
そうですよ、スポーツ貧血というようになっちゃいまして。
あ、なるほど。
もうずっと立ったらもうすぐ立ちくらみ
みたいな。あ、フラフラ。そうですか。
どうしようと思った時に、
うん、
自分で貧血には何がいいかってググったんですね、
うんうんうんうん、何でした？
そしたら鶏レバーがすげえ最強だと思っちゃったんですよ。
なるほどね、
はい、鶏レバーって、
はい、
もちろん鉄分そうなんですけど、
うん、
ビタミン B12 やっけな、
うんうん、
A とか、
う
ん、
そう、
あと葉酸、
はい、葉酸ね、大事、
完璧なんですよ、
女性は大事ですね。
でもそれだけでは鉄分をうまいこと吸収しきれないと、うんう
ん、はい、
どうしたらいいかというと、ビタミン C 取らなきゃいけないんですよ、
うん、
ビタミン C はピーマンですね、
うん、
特に赤パプリカなんですけど、
うんうんうん、
それが含まれてめちゃくちゃ、赤パプリカにはビタミン C 含まれてるので、うんうん、
はい、はい、
鶏レバーと赤パプリカと、うん、あとまあ玉ねぎとか、
どうしようかな、じゃあ炒め物かな
炒めます、はい、クックドゥのなんちゃらで
本当
炒めていただいたら間違いないんで、
間違いない、ね、
まあ、自分がおすすめなのは、
うん、
あれですね、鶏ガラ塩コショウでちょっと下味つけて、う
んうんうん、鶏ガラ
スープ入れてからの豆板醤です。
美味しそう、美味しそう。
そうなんですよ、これ
もうそれは私もう飲みながらつまみにしたいけど、コウさん飲まないもんね
自分は飲まないですそうです、この鶏レバーを、
うんうん、
食べていただくと本当にもう、うん、自分は1週間ぐらいで回復できちゃって、
あ、本当
レバーすごいな。
でも私もとレバー好きだな、砂肝とかレバーとか大好き、うん、そうそう、
いいですよね、
いいですよね。
そうでもレバー苦手な方多いですよね、
いらっしゃるからね、
はい、まあ、アレルギーでない限りは、
うんうんうん、
食べてください
ですって皆様、
うん、細かく刻んで食べてください、
うんうんうん、とかね、あとやっぱりこうちょっと臭み抜きしたりとか ね、いろいろしていただいて、ね、
そうでもね、食べれるか食べれないかじゃないです、食べるんです、
う
ん、
あ、いいね、体のためにね、
できるかできないかじゃないです、
やるんですよ、ね、そう、コウさんほらご案内もあるじゃない、
あ、そうだ、
なんとコウさんが麻布十番に、
はい
はい、そうなんです、どうぞ、
あ、いいですか、
うん、
はい、麻布十番に初のですね、
はい、
ハイパーナイフ、
はい、ハイフ、ハイフ、ハイパーナイフ、
ハイパーナイフ、
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 はい、
あの全身の脂肪を、
うんうん、
え、溶かしますよっていう、すごい、まあ、シャワーのでっかいノズルみたいのをブリブリやってて、そっから電気が流れてて、
うんうん、でも結構今流行りですよね、
流行りなんです、それでいっぱい、まあ、水飲んで老廃物体から出しましょうっていうのは本当なんですけど、うんうん、
はい、
ただその後、うん、
若干まとめつつねまとめつつ最後まで入るより、はい、
ですか、
うん、
筋トレもやんなきゃいけないですよ、
うんうんうん、
でも筋トレとキックボクシングですね、
うん、
キックボクシングをパーソナルでやるんで1対1で、
はい、はい、
しっかりボディメイクできますんで、
なるほど、はい、じゃあエステの作用プラス、はい、自分でトレーニングもできる、
できちゃいます、
シェイプラボの麻布十番店のオーナーさんにね、コウさんがなられますので、
はいはい、
皆様ぜひチェックを、ね、
チェックを
していただいて、はい、2020年新しい年ももっと美しく、
そうなんです、
ね、はい、内側から外からもう綺麗になって皆さんにどんどん輝いていただけたらと思います、はい、はい、コウさん今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。